DJ おじいのつれづれおじい日記。はい、始まりました。 DJ おじいのつれづれおじい日記。オープニングナンバーは Rising to End SOS。はいはいはいはいはいはいはいはい、はい、どうもねえ、お久しぶりです。 DJ おじいでございます。なんでしょう、このオープニングナンバーライジング2エンド。まあ、ここあれですな、軽快なアップテンポのノリノリな感じでね、スタッフさん一押しということで、いやいいじゃないですかね。本当にね、もう毎回言ってるんだけどね、この日本という国は本当に音楽をやるには恵まれた国だと思うんですよ。なんかちょっとその気になれば機材が揃うしね。で、曲作るにしてもいろんなアプリというかソフトもあるしね。本当にね、でその気になれば自分で発信して、何々を歌ってみたとかさ、あるんだよね。もうどんどん表現ができる、その自分の主張ができるっていうのはすごく恵まれた国だと思うんですよ。ね、ちょい昔前まで、ね、ちょうどおじいがねバンド組んでた頃なんてね、もうライブハウスでやるしかないんだから、ちまちま。それしか、なんつうんだろう、見てもらったり表現する方法ってないしね。もちろんレコード会社にバンバンデモテープを送ってね、採用されるかどうか、ただそれだけの世界だったからね。ただね、やっぱりね、ライブハウスで音楽をやるということはやっぱりちょっと違うんですよ。違うっていうのはね、感覚がね、やっぱり お客さんの前でやるっていうのはね、すごく大事なことで、もちろん、いろんな路上でやってる方々もたくさんいらっしゃいますからね。そんな中で得られる経験も当然ありますしね。こうやってやっぱり自分でいろいろ作って流すっていう経験ももちろんいろいろありますし、だからそういう意味で本当に日本は恵まれてるなと思うんだな。いろんな好きなことできるじゃん、だってできるじゃんねえ。いや本当素敵なバンドさんだな、これ。どこまで行くかね。でもたくさんいるからな、今たくさんいるんだもん。どうやったら売れんだろうね。いい曲作れば売れるって言うけどさ、いい曲だけじゃダメなんじゃないかなと思うんだよ。なんかエピソードというかね、なんかプラスアルファがね。本当に素敵な曲は歌ってる人たくさんいるけどね。まあテレビで見ることが果たして売れてるかどうか別問題ですが、その売れるっていうのはなかなか大変だと思うよ。今大相撲見てんだけどもね、横綱になるのも大変だけど、これ相撲も大変だけど、これやっぱりこの音楽でね、まあ表現するっていうことはいいことだけど、食っていくとなるとまた大変なのかな。まあ食っていくために音楽やってねえよって言われたらそれまでなんでね、怒られちゃいますけどもね。まあそんなこんなでね、まあ6月1日ということで、梅雨を吹っ飛ばすような勢いでね、楽しくやっていきたいと思いますよ。はい、番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。このオープニングのね、この紙ね、紙新しくなってるわ肌触りがなんかねそろそろ覚えてもいいね、暗記してもいいんだけどねというわけで DJ おじのつれづれおじん劇、今回も楽しく激しく始まりでございます。この番組はインリアリティザドリーム、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はいはい、どうもね、おじいですよ。ね、そう、さっきオープニングでもちょっと話したんだけどさ、日本ってその音楽とかやるのにね、なんか恵まれてるなと思ってる話をしたんですけども、まあ音楽って本当にね、もう歴史というか何をもって音楽と取るかっていうのは、まあ、そこからもうすごくめんどくさいっていうか難しい話になって、おじいもよくわかんないんだけども、まあクラシックとかね、古くからずっと流れてる音楽がね、ありまして、で今のもちろん作曲家とか、いろんなアーティストの皆さん、音楽アーティストの皆さんもいろんなものに影響されたりしながら曲を作っていくわけだ。でも俺、ま、毎回いつも思うんだけどさ、こう毎年毎年新曲がね、それこそ何百曲何千曲何万曲って世界中で出るわけじゃん。絶対似てるやつあるよね、昔のやつで。全部聴いてる人間なんていないからわかんないだけでね。でも有名な曲はさすがにね、パクると、あ、パクってるって言われるじゃん。特にビーズなんか言われてたよね、昔ね。うん、あのなんだっけ、バッドコミュニケーションだっけかな、忘れちゃったけどね、なんかなんとかの曲と似てるよなんていろいろ言われちゃったりしてさ。でもさ、どうなんだろう、やっぱり無意識で自分はわあなんか今いいフレーズが浮かんだ、バーっと作った曲であっても似ちゃうことはあるよね、多分。全く違う人、もう会ったこともないし、お互い曲なんか聞いたこともない人が、わあいい曲浮かんだって作ったらさ、それが似ちゃうことってあると思うし、もちろん有名な人の曲だったらやっぱ聞いてるうちに絶対無意識にそのフレーズが体に入ってるから作っちゃうことあると思うんだよね。ダメなのやっぱりそれダメなんだろうな、著作権はな。おじいもミュージカルをやっててね、でミュージカルをやるとなるとものすごく著作権料がかかるんですよ。特にあのブロード、もちろん著作権すら降りないこともあります、上演許可すら。うん、でブロードウェイミュージカルなんかやろうとしたらね、本当にたくさんのお金がかかるし、楽譜とかもね、あの渡された楽譜しか使っちゃダメなんですよ。コピーとかしていけないの、結構厳しいんですね、やっぱりああいう著作権のあるものっていうのはね。クラシックなんかはね、ある程度例えばあの著作権消えたりしてフリーだったりもするし、著作権管理団体があってずっとその著作権をやっぱりずっとね管理してる人もいるし、でなかなかその一概にね、それがいいとか悪いとかね、もうそんなのたくさんあの世の中で討論してるんでね、著作権なんかがあるから音楽文化が云々観音とか、教育で使うんだったら別にいいんじゃねえか云々観音とかあるんですけど、まあおじいもですね、そういうわけで著作権が払えないからオリジナルミュージカルを作ったことがあるんですよ。3本ぐらい、あれ、うん、2本かなでもね、すごく大変でした。はい、歌詞を作ってから音楽を作った方が良かったり、先に音があった方が歌詞が入れやすかったり、ただ強いて言うならば、そのミュージカルっていうのは物語があって、その物語のこのシーンで歌う歌っていうかね、ここで気持ちが盛り上がって歌う歌とかのがいうのがあるから、その本当に喜怒哀楽で言うと、ここはもう喜の歌だったり怒の歌だったりとか怒りの歌だったりとかあるからね、楽なんですけど、すごくオペラとかもね、もう様式美と言いますか、きちんと決まってるわけなんですよ。まあ、誤解ないように言えば、別にね、すべての形が決まってるわけではないんですが、ちゃんと、悲しい時はこう、嬉しい時はこうっていうのが、あるんですね。もちろん、それに縛られてないオペラもたくさんございますけども。で、ミュージカルもやっぱり、そういうものが当然あるんで、それに乗っ取って作っていくわけですけども、やはり気になるのは、オリジナリティというかね、なんか他に似てるものあるんじゃないのかなっていうのは、いつも気にしてやってましたけど、幸いなことにね、別に終わった後も、あ、お前この曲はなんだなかんだなって、言われなかったんでね。日本の著作権協会の皆さんはですね、結構いろんな舞台を見に行ってですね、チェックしてるらしいですよ、怖いことに。で、終わった後、スーッと主催さんに寄ってきてですね、 この公演は著作権はどうなってますかとかこう聞かれたりするんですね。怖いですよね。著作権で一番やっぱり怖いのはですね、ディズニー系だって言ってました。ディズニーの楽曲を勝手に使っちゃうと大変ですよ。ですがね、世の中の幼稚園、保育園、いろんなところでみんな踊ってますよね、運動会とかね。にゃんにゃらにゃん。なおと危ない危ない。俺が引っかかるとか言った。危ない。踊ってるんだけど、あれは、まあ、目つぶってんでしょうね。本当であればダメらしいですけどね。やっぱり子供たちが可愛く踊ることをね、そんなガヤガヤ言わなくたって。著作権でね、一番うるさくないの誰だか知ってる？スタッフさん。日本の著名なアニメーター、アニメを作った人ですよ。この人もこのアニメに関する著作権は一切、主張しません。好きなように使ってください。だってみんなのアンパンマンだから。柳瀬隆さんはね、そうやって言ったんですよ。ねえ、御年90いくつまでね、現役でいられた方ですけども。まあ、それもすごいなと思うし、でもさ、やっぱ食べてかなきゃいけないしさ、俺もスタッフさんも目指せ印税生活だからね。いいよな、働かないでお金入ってくるんだもん、がっちょりがっちょり。うちの自己批判賞のね、ケンさんはね、あれですよ、印税入ってくんだよね、ケンさん。なんか昔曲作ったんだって。なんか印税入るらしいですよ。去年がいくらしたっけ ?14 円って言ったっけケンさん。14円ってどうなる？手数料の方が大変じゃねえケンさんさ。でもすごいすごいことですよ。あと自己批判賞ではですね、LINE スタンプも作ってますから。うちの代表もなんとかして働かないで食ってこうと。いうことを研究してるらしいから。まあスタッフさんも研究してたけどもね。今も研究してるけどね。なんとかならんのかな。ほんとそんなからくりがどっかにありそうな気がするんだけどもね。そうやって言いながら今日もね、汗水垂らして働いてきましたけども。今日は今日もね、その働いたお金でね、美味しくね、ちょっとなんかパーっといっちゃおうかなと思ってますよ。ね。うん。まあ、自分でね、音楽を作るっていうのはね、本当に基本的に根本的にやっぱり楽しいんですよ。自分がああやっていろいろ悩んだりね、考えたりしながら一生懸命生み出した曲をね、他の人に聴いてもらって、で、その人がね、すごく良かったよとか、励みになったよとか、今ちょっと辛かったけど元気が出たよとか言われると、まあ調子に乗っちゃうんだこれが。だって嬉しいもの、俺もね、ミュージカル終わった後お客さんにね、すごく良かったよなんて言われてね、本当かなと思いながらも嬉しいもんですよ。だからやっぱり、結局最終的には人間は自分を肯定してほしいのかなって思っちゃうんだけどね。それが幸せなのかなと思うんだけどさ。でも今のままの自分をそのまま押し付けるんじゃなくて、やはりこう成長した自分をね、見せていくのが大事なのかなと思いますよ。なんで私を分かってくれないのよって、そりゃそうですよ。分かってもらうような努力をしてないんだから、何かしなきゃダメですわな。何もしないのに、ね、どうして分かってくれないのよって拗ねちゃうのはなしだな。やっぱ人間お互いさ、歩み寄んないとね、私ここにいるからあんた私のこと分かんなさいよって、そっちから来て分かりなさいよっていうのはおかしいしね。うん、やっぱり私は私のことを分かってほしいんで、私はこういう人ですっていうのも必要だしね。あ、私はあなたのこと分かりたいので、もう私もこういうものですっていうね、それがコミュニケーションだと思うのでね。まあなかなかそういうコミュニケーションが、まあ順番がね、分からないっていう子もちらほらいたりする今日なんですけどもね。この辺で一曲を送ろうかな。いきますよ。かろうじて人間、失意の淵。
顔見せんなよ、鬼のまんまで、いえいえいえいえ。 ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。安ザッチです。私の番組ティーチャー安ザッチのあんことは、人生をどう生きるかをテーマにした番組です。教員生活37年、波乱万丈の人生を歩んできた安ザッチが、皆様がこれから先より良い人生を歩んでいただけるよう、番組を通して一生懸命伝えたいことをトークしていきます。安ザッチのあんこと、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
DJ おじいのおすすめコーナー、アリンコ。はい、クリスペプシです。言ってみたかっただけです。というわけでおすすめなんですけれども、今ねスタッフさんとも話したんだけど、その麺の話をするか婚活の話をするかって聞いたんだけど、両方喋ればいいじゃんこのメス豚がって言われたんだね。まず僕メスじゃないしね、豚だけど、はい、白くもないから白豚じゃないしね、はい、よろしく、クリスペプシです。まあ、婚活なんですけど、ちょっとね私ですね、まあいろいろございまして、そのちょっと婚活に関わるような感じになりそうなんですよ今後で。ねやっぱりいろいろ考えるんですけども、そのよくあるじゃん世の中に婚活いっぱい、普通にパーティー開いて大体男性が5000円で女性が3000円とかさ、なんなのあれ、なんで差別するの、あんなのおかしくない、男女共同の時代にね、なんで差をつけんだろうね。まあそれはいいや、それはいいとして、やっぱりね場所だけ提供してね、中で一生懸命頑張ってゲームやったりね、なんか面白おかくしてなんとかしようと思っても俺ダメだと思うのよスタッフさんで。そもそもみんなは、まあ、結婚したいしたくないから始まると大変長い時間長くなっちゃうんで、一応ほら結婚したいと思って、人たちが集まるわけじゃん。じゃあさ一番最初にさ重要視するの何、例えばだよ、その集まった女性陣の顔面、見た目ね。あそう、まあ見た目が良ければいいっていう男性諸君もいる、もちろん眺めが良ければいいっていう男性諸君もいるさ、いるよね。で今度女性陣もだよ、やっぱりあの清潔感がある人がいいとか当然思うわな、いきなり最初からさ、初対面でさ見た目が悪かったらってなっちゃうじゃん。だそこが問題なんだって。婚活でねいきなり見た目から入っちゃったらもうその後がないじゃない。見た目がいい人なんてそんなにいないよ、聞いてるスタッフさん、男子も女子も見た目が良かったら言っちゃすまねえが婚活しないよだと思うのよ。ちょっと聞いてみんな、熱く語るから。ってことはその見た目から入らないような婚活を作ればいいと思うんさ、思ういいよね。例えばあのね、まあ内々でよくお見合い大作戦なんかもやってるけど、俺あれのね優秀なところって、会う前にいろいろお互いの情報のやり取りをするじゃん。写真だけ見て、私はこういう趣味を持ってますとか、こういう人が好きですとか、それを見てみんなね、そのいろんな情報を見てねムラムラするわけですよ。ムラムラっておかしいけどチェックするわけさ、あこの人こういう趣味があるんだ、ぜひ喋ってみたいなっていう、そういうことから始めるべきだと思うんですね。いきなり用意どんで、はいスタートってやったって何にもなんないし、みんな奥手だしね、やっぱりそう簡単にねできることじゃないと思うんですよ。カップルになるなんてたかだか2時間3時間飲み食いしたところで。だからもう私この婚活参加しますっていう人は、例えばエントリーシートを作ってたな、それを交換してたな、で男性は男性だけ、女性は女性だけで集まってワイワイガヤガヤやればいいと思うんだよな、どうだろう。でそんな中でお互い勝手に想像力が働いたところでね、実際にその人物に会えるということであれば、多少のことは我慢できるんじゃないのかなと。合わせすぎなの、最初にすぐ合わせすぎなんだよ、よーいなんつって。やっぱりねちょっとあの辺にね、向こうの方に獲物がフラフラフラフラしてた方がね猫は燃える。その獲物がパッと隠れると余計燃える、ニャッとなる、戦闘態勢入るから。で出てきたらガーッていくわけですよ。すぐに与えちゃダメなんだな、これ今いいこと言ってるな俺な、降りてきてるな何か。でそういう婚活をやりたいなと。 まあ、前にね一回話しましたけども、茨城県にはね出会いサポートセンターのすごいシステムがあってね、自分の条件全部入れてね、で相手の条件こういう女性がいいですという条件全部入れると、パソコンが勝手にね条件該当するのはこの人ですって言われてね、でそのパンフレットというかその画像を見ながら、お見合いの申し込みをするっていうね、すごくねあの機械的で冷たいように見えるけどね、成婚率がすごいんですよ。3年間で1000組とかね。要はあの条件もね大事なんですよ。大事なの。見た目でねピンときてね付き合ったって条件が合わなくて別れるなんていくらでもいますし、うん、ということであればそれもやっぱり必要ですから、どうだろうな、いきなり何月何日何年会場で婚活ですって言われるよりは、なんかちょっとずつこう情報をね流していって、しかもそれをね同性同士で語り合うとかね、そういう時間があってもいいんじゃない。まあもちろんね、戦争だと、婚活は戦争だと誰か言ってたな、そういうことな、そういう場だから仲良し恋しは必要ないっていう人もいますけども、違うと思うんだな。もう自分を高めるために、そもそもね自分がねどんな女性がいいかっていうことをね、もちろん女性はどんな男性がいいかっていうことをね、なかなか掘り下げられないと思うんですよ。はい、私もそうでしたよ。あのどんな女性がいいですか、優しい女性とかね、そういうことではないんだな。もっと具体的にやっぱりこの一緒になるっていうか、そのお付き合いしてみなきゃ分かんないところもあるし、その人のいいところっていうのはやっぱりその2時間3時間では分からないんだよと思って、もう一つ提案するのが、1個目はその最初にエントリーシート交換してちょっとなかなか合わせないっていうの、2個目がね、婚活やったとしてたった1人だけ選ぶのっておかしくね。だから分かる、友達をねあの作るの、だから3人ぐらい選んでいいの、僕と友達になってくれませんかって。でね、まあおじも不詳いろいろこう合コンやってきてたな、スタッフさんは連れてったことないけども、まあ連れてったこともあるかもしれないけども、よく言うんですよ。とにかく行った先の女の子でね気に入った子がいなくても仲良くなって友達になれと。で女の子の友達がいれば絶対そこからまた広がるんだからつってんのに、こいつらいつももうさ飲み食いしてさ携帯いじってさ連絡先交換しないで帰ってくる。もうだからその婚活もね、例えばあの告白タイムとかじゃなくて、お願いタイムでもないけど、なんか一人で3人ぐらいまで OK、 女性ももちろん3人ぐらいまで OK なの。それはお友達になりましょうということで、でその後はまたそこであの出会っていけばいろんなもの広がっていくと思うんですよね。どうだろう、これかなりいいアイディアだと思うんだけどな。ところでこれを誰が聞いてるかわからないから、それがなんか身になるかどうかわかんないけど、あこういうのもいいんじゃないかなとかさ、あ私こういう意見持ってるけどっていうのがあったらどんどんメッセージくださいね。おじいね、ちょっとそういう婚活に関わるような仕事をすることになりそうな雰囲気もありよりはべり今そこありなんで、そういうのをアイディアいただけたら実際それでやってみますよね。うん、まあ変わり種ではね、一緒に料理を作るとかね、あのワインをね飲みながらとかね、あの日本酒の聞き酒しながらとかいろいろあるんですけどもね、あとはあの吊り橋効果、高いところでドキドキすれば相手のことでドキドキしてると思っちゃうとかね、いろいろあるようですけども、やはり根本に変えればね、まあ自分がどうして結婚したいのかというところを突っつくしかないと思うんだよね。親が言うからとかさ、周りがそうだからとかさ、寂しいからとかさ、まあそれも理由だけど、もっともっと相手に求めるものをね、もっともっと煮詰める必要があると思うんですよね。そうするとなんかもうちょっと、スムーズにいくんじゃないかなって、女性に対してもね、まあ、女性も男性に対してもね、まあ、何が何でも何でもいいから結婚したいっていうのはダメよ。僕そうだったけどね、一時ね、やっぱりうるさかったんでね、あの周りがね、なんとかしろなんとかしろってね言われたんでね、なんとかしろしたってこればっかりやっていうと思うんですけどもね。まあそういう中でもちょっとね、そういう仕事をやれるような感じになってきたということは私の罪滅ぼしだと思ってね、ちょっと頑張っていきたいと思います。このシリーズはですね、私の職場から、ストップがかからない限りちょっと話していこうと思うんでね、より良い婚活を作るためにね、皆さんもぜひ協力していただいて生温かい目で、見ていただけたら幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。以上、オジーのおすすめコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聴きの皆様、こんにちは。 DJ 畑ちゃんこと MZC、 いい声パーソナリティの畑山浩一です。 DJ 畑ちゃんの勝手にダンディーボーイズ、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、 時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
はいはい、そういうわけでね、お送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじ劇、いかがでしたでしょうか。多分今回あれだな、この番組視聴率上がるな。このライジング2エンドさんが人気あるからきっとみんな聞いてくれるよ。ごめんね、みんなここまで聞いてくれないかもしれない。もう この時間まで聞いてくれないけど、ライジング2エンドのファンの皆さん、よろしくお願いします。 DJ おじです。ね、さっきね、おすすめコーナーでね、婚活の話をするか麺の話をするかって言ったんですけど、麺の話はね、実はね、焼きそばの話をしたくて。焼きそばってさ、なんなのよ。なんであんなにさ、たった焼きそばっていう単語なのにいろいろあるんだろうね。麺の太さからね、具、あとはまあ味付けもそうですけど、ちょっと焼きそば自由すぎると思うのよ。勝手にやりすぎる。みんな栃木なんかじゃがいも入れちゃうしさ、美味しいけどさ、ちょっとその辺について語りたかったのよ。何をもって焼きそばとするのか。まずそば焼いたら焼きそばじゃどうすんね。何、おそばとか日本そばとかも焼いたら焼きそばなんですか。うどんは焼いたら焼きうどんです。パスタは焼いたらどうなるの、焼きパスタです。そういうこと言いたかったんだけど、うるさいね俺ね、うるさい。うん、あとね、なんだ、そうめんと冷麦の違いとかね、やりたかったんだけどね。うん、きしめんとか、なんかあの辺はまあ多分うどんなんだろうな。うん、それが太いか細いか平べったいかの違いだと思うんだけどね。なんかお腹減ってきたね、そういう話するとね。おじ、やっぱりこの、もう年も年かな、だんだん最近ね、おそばが、日本そばが好きなんですよね。でもね、美味しいおうどんは本当に美味しい。近所にね、近所っていうか、まあ、車で15分、20分のところですけどね、さぬきうどん食わしてくれるところできましてですね、結構重宝してるんですけどもね、美味しいうどんはやっぱコシがあって美味しいですな。困ったもんですな。今日何食べよう。ね、スタッフさん。ね、うん、あと、ラーメンね。まあ、ラーメンも外せないんだけど、ラーメンこそもう無限の広がりを持ってるからさ、語り出すと大変だし、また皆さんも思いがいっぱいあるからね。うん、おじいはもう基本的に生まれてこの方、味噌ラーメンしか食べてこなかったんだけど、最近になったら醤油ラーメンとかね、食べるようになりました。うん、それもちょっと語りたいんだけどね。塩ラーメンが売りの店で塩ラーメンも食べるんですけど、おっと1分前だ。というわけで、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンご利用くださいよ。パソコンやスマートフォンでご利用いただけるんですからね。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集していますよ。番組のアカウント ID はM_Z_CHANNEL です。ツイッター内で検索していただけると出ます。どしどしフォローお待ちしております。はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじ劇、本日はここまで。またお会いしましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。